皆さんおはようございます、今日のメッセージのテーマは、神様と共に歩むですね。で、先週はですね、夢を書くっていうテーマで、一緒に学んだわけなんですけども、ちょうどその朝のメッセージ終わってですね、お昼になってからあるみんなご存知のニコールですね、ニコールがやってきて、今日のメッセージは何でしたかっていう話になった時に、夢を書くっていうお話しましたっていう時に、あ、ハバクク書ですねって聞いたんですね。よう知っとんなと思いながらね、僕も初めて知ったのにとか言いながらね、話しな、しててですね、で、な、まあ、何で知ってんのかなと思いながらですね、思ってたんですけども、まあ、昨日、おとついですね、その彼らの家に行ってみますね、すき焼きパーティーしました、金曜日の夜に。で、彼女はニコールで、で、これはデイビッドって言うんですけども、4時にはよく来てはるんですけどね、一番最初に来たのは朝の礼拝に来たんですね。2009年の、お正月、最初のメッセージの日に。で、最初にメッセージしたのがですね、ヨセフの夢の話しました。正月でしたので、夢について語ったわけなんですけども、まだバイブルハウスやってた頃ですね。で、日本語でやってましたんで、彼が来た時に、あ、外人が来てもたと思ってしまったんですね。で、その頃、初めて日本に来た人なんで、日本語が実際できてなかったんですけども、それでも、こうね、僕の日本語のメッセージを聞いてくれましてですね。なんかちょっとこう、ボイスパーしながら、で、ヨセフの夢について、こう、聞いてですね、ですごい感動したってね、言ってくれたんですね。で、初めて会ったような気がしなかったわけなんですけども、何もフレンドリーで、よかったよって言ってくれたんですね。で、彼らは、限定、1年にこう2ヶ月とかね、そんな感じで、日本にやってくる、デイビッドは、博物館学の博士なんですね。ですから、大学にこう教えに来ると。で、最初は神戸の大学、そしてその次は中国とかね。アジアの中でこういろいろと動いてはるんですけども、日本に来てですね、初めて KBF に来て、あ、自分の教会やと思ったらしいんですね。で、次もまた来たいと。で、次はずっとこう来たかったんですけど、神戸じゃなくて京都だったんですね。京都の大学だったんで、じゃあ京都の近くの教会に行くんだなと思ってたら、京都からも JR 乗って KBF 来てました。水曜日の夜ですね、それと日曜日にも。で、慌ててまた書いていくというのは、なぜかの神戸に、警備部に来たいんですと。そういう夢があると。で、彼らの、と話したって、ただ、夢ですね。夢の話、すごくこう、縁があるというかね。で、将来は彼らも、日本に住みたいという、そういう夢があるんですって、このすき焼き食べながら話してたんですね。で、ニコールからその日曜日の朝のメッセージ聞きましたと。で、実は私もその夢を書いたんですと。もうすでに書いてたんですね、彼らは。日本に来て、神戸に来て、KBF を自分の教会としてって、そして神戸に住みたいと。そういう願いがありますっていうことを、ちょっと見てよとか言ってね。具体的に書いてたんですね、iPad にね。ですから、この、見えにくい。ハバクク書の2章2節に、主は私に答えて言った幻を板の上に書いて確認せよって、その見言葉があるんですけども、彼らの板は iPad やったんですね。で、非常に具体的に書いてました。そして、この5月の24日にもまた日本立たないとダメなんですけども、この24日じゃないか、15日、水曜日のメッセージで彼が語ってくれます。そして、今日はですね、その、夢を持つわけなんですけども、その夢に向かって歩むときにいろんなまた問題も出てきますと。で、問題が出たときには、それは、もう絶望的なものと考えずにですね、一つの、まあ、方向指示器みたいなもん、信号みたいなもので、こっちの道じゃなかったら、じゃあ別の道を考えましょうとかね、求めていきましょうとか。それでも、もうどこも行く道がなければ、その問題を解決する必要があると。 で、解決するためにはその確信をつきましょうと。そして、問題を解決するにはその一つの方法がある。それは、その、まあ、確信をつくわけなんですけども、解決するためのそのキーがありますよと。鍵が必要ですと。そして、まあ、いろんな種類の扉があるんですけども、どんな扉にも鍵があってですね。鍵さえあれば開くと。逆に鍵がなくてですね、無理をして開けようとすると、扉も傷つくし、結局開かなかったら非常に徒労に終わってしまいますと。で、ダビデの前にですね、このゴリアテが立ち塞がりました。で、イスラエル軍とペリシテ軍との戦いの中にあって、このゴリアテの存在というのがあったわけですね。で、普通の、まあ、人間じゃなかったというかね、巨人だったわけですね。巨人が立ちはばはだかったですね。そして、ほとんどの、まあ、軍人たちは諦めてですね、もう退却しかけたんですね。その時にこのダビデが志願して、憤りを感じてですね、もう好き勝手なことを言う、イスラエルのおバカにする、神をバカにする、そういうようなことを聞いてですね、ダビデ立ち上がりました。でもまだ少年だったんで、彼に会うその鎧もなかったわけですね。ですからもうそれもやめて、もう元の日頃の羊飼いの姿で彼の前に出て行ったと。そしてどういうふうに彼を倒すか、得意の石ですね、石投げ機でもって、日頃やっていたですね、狼を羊から、違う、羊から、じゃあ狼を守る、羊を守るために狼をやっつけていた、その石投げ機、それを持ってですね、このゴリアテを、に対抗したわけなんですけども、ゴリアテ完全武装してしていましたので、普通では難しい。そこで考えたのは、その兜がない、頭ですね。額ですね。そこをめがけて、撃ちました。そして、第一サムエルの17章49節にあります。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。一発で額に決まりました。そして倒れたと。このペリシテ軍のその代表みたいな、このゴリアテが倒れた瞬間ですね。もう完全にその大軍は総崩れになって敗退していったと。で、問題がですね、こうどれだけ大きくて困難と見えてもですね、その問題の、そのもう一つ、その確信をついていくとですね、それをついた瞬間に、それ関連するすべてのものが、将棋倒しのように崩れていくということを見ることができますと。で、私たちもですね、良いこと、悪いこと、見ますときに、一つだけで終わらないと。良いことが起こると、願っていたことは一つずつこう、叶っていくというかね。いつも言うんですけども、青信号に変わっていくあの瞬間みたいなもん。逆にこう、悪いことが起こると、それだけで終わらないというね。ですから、一つずつこう、関連していくので、もう悪いことばっかり起こっているような気持ちにもなってしまうというね。実は一つの問題が関連していくんですよと。ですから体自体も何か一つ調子が悪いと。だからもう、あそこも悪い、ここも悪いってなっていくけども、それは、まあ、全てが悪いというんじゃなくて一つの関連があるので、問題を一つ解決すると、それは改善されていくと。その時に、じゃあその問題はどこにあるのか。そして、どうすれば解決するのか。それを知る必要がありますと。それを教えてくださるのはイエス・キリストなんですよと。で、さっきのデイビッドたちもですね、デイビッドとニコール、いつもニコイチで読むからそう言うんですけども、まあカナダのデイビッド、ここで出てきたのはイスラエルのダビデで、彼らにも日本に来たいと夢があったわけなんですけども、今回も夢を書いて日本に来ることができました。でも一つ問題があったのは、住む場所だったんですね。 で、私たちは、まあ、住むところ、不動産へ行って探せば良いと思うんですけども、彼の場合は、その短期2ヶ月しかないと。それで、かつ、日本人ではないと。だからなかなか、私のように、簡単に見つけることはできないというかですね。で、前回も、2009年来たとき、兵庫のマンションを何とか見つけることができたと。それは、非常に、お世話になった方がいてですね。そういう条件でも借りることができたので、今回も来るときに、その方に連絡を取りたいと思ったわけなんですけども、なぜかその連絡先をなくしてしまった。完全になくしてしまった。連絡の取りようがないという、そのような状態で日本にやってきてですね。とりあえずホテルにチェックインしようと。で、ホテルに向かってとりあえず行きます。そこにですね、ドア開いた瞬間にですね、その方が立っていたと。で、お互いに連絡を取りたかったのにというね、会えてしまったという。で、その一つの問題があったわけです。その方に会うという、その解決を望んでいたわけなんですけども、方法がなかったわけなんですけども、その時に、もう彼、デイビッドが言うには、もうお願いする前に、神様にお願いする前に、もう会ってしまったというね、もう本当に恵みと思いますけども、そして、今回、よりいい条件でですね、その北野の、本当に近くですね、北野、歩いて行けるところに、非常に広い、すき焼きも食べれるような、あのマンションを与えられました。で、本当に、そのことを、最初にですね、教えてくれたわけなんですけども、本当にこう予定通り、主を信頼して、日本に来た、神戸に来て、そして、もうホテルを予約して、次の行動に移っていこうとしてるわけですね。で、ダビデも、イエス様、神様に信頼してですね、行く、戦いに臨んでいく、そのような行動をしていきました。そして、このゴリアテを倒した、石投げで倒した、勝利したことを覚えてはいましたけども、今度は同じ方法では、やっていけないと思いましたので、今度はまた、主に伺いました。第2サムエル5章19節。そこでダビデは主に伺っていった。ペリシテ人を攻めるに登るべきでしょうか？彼らを私の手に渡してくださるでしょうか？すると主はダビデに仰せられた。登れ。私は必ずペリシテ人をあなたの手に渡すからと。ダビデは神様に次の作戦について尋ねたわけですね。そして神様は、具体的に導いてくださる方なんですと。前の方法じゃない、一度成功したからで、その方法を自分でもっぺん使おうというのじゃなくて、ダビデは次も神様に尋ねたわけですね。新しい作戦を伺いました。で、神様は私たちの先頭に立って進まれる方なんですと。こうして指示を出しただけではなくて、自ら先頭に立って戦ってくださいますと。ですから私たちのその歩みというのは、自分で頑張るのではなくてですね。そしてまた神様に任せっぱなしでもない、委ねっぱなしではなくて、神様との共同の歩み、共同の作業といいます。一緒に歩むことなんですと。時々私たちは自分の努力ではなくてって言いますけども、それは自分の努力に、神様がそこにいないので自分の努力だけではなくて、本当は努力はしないとダメなんですけども。ですから任せっぱなしというのは良くないと。じゃあ努力というのはどういうもんなんでしょうねということなんですけども。これは阪神タイガースの金本さんが言ってたんですけども。彼は聖書的なベースを知っているかどうかわからないんですけども。努力というのは、みんな仮に野球の選手でプロだったら、いろんなトレーニングをしますと。それは当たり前のことなんですと。それは努力とは言わないんです。でも、そこから自分がもし決めたこと、自分を決めたことで、もうしんどいなって思うときに、それをあえて自分の決めたことだからやると。そのことが努力ですと。日頃私歩むときに普通の歩みをして、それは努力じゃなくて、そこから先、だから自分の決めたこと、それは 自分だけじゃなくてですね、神様と決めたことをこうしましょう。その時にもうしんどいからやめるっていうのは自分の弱さであって、神様と一緒に決めたことだから、ここで、諦めずにやると、その時に一つの成果が生まれていくと、それが努力っていうようなことをですね聞きました。なるほどなと思いましたですね。そしてダビデは20節で、ダビデはバールペラツムに行き、そこで彼らを撃った。そして言った、主は水が破れ出るように私の前で私の敵を破られた。それゆえ彼はその場所の名をバールペラツムと呼んだ。ここで次の戦いもですね、完全な勝利をしたわけなんですけども、それを主は水が破れてるようにという表現しています。で、私の敵を破られたと。で、その場所をですね、バール・ペラツムと呼んだわけなんですけども、これは突破の主という意味らしいですけども、主がここを突破されましたということを、ここで一つ覚えるために名前を付けたわけですね。で、勝った、勝利したという時に、神様が私を助けて勝利させてくださったということを覚える、そのことをダビデはしたわけですね。で、私たちもこう一つの勝利をしたときにですね、神様が勝利させてくださったということを記憶してですね、そしてまた感謝する、感謝を捧げる必要がありますと。時として私いろんな問題に直面したときに祈ります。そしてそれが解決された、その時には、あ、よかったで終わってしまいがちじゃないだろうかと。日本語のことわざで、こう喉元すぎれば暑さ忘れるってありますけども、大変な時はもうお願いしますってね、そういう気持ちになるんですけども、そのことが解決された瞬間に本当に神様に感謝をして栄光を捧げるということが必要で、そこから先また新しい神様の祝福が続いていくと思います。ですから、神様が祈りに応えてくださったこと、勝利させてくださったことを今忘れてないかなということを振り返る必要があるかもわかりませんと。で、もし忘れていたら、今でも遅くないですので、感謝を捧げましょうと。そして、神様に栄光を期しましょうと。さ、そして次ですね、この見舞いに出る特権というテーマになりますけども、第2サムエルの6章1節から13節の箇所でちょっと読んでみたいと思いますが、まず3節まで。ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び登ろうとして、自分に尽くすすべての民と共に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名で呼ばれている。彼らは神の箱を新しい車に乗せて、丘の上にアビナダブの家から運び出した。アビナダブの子、ウザとアフヨが新しい車を御していたと。神の箱、想像でこういう形のものが、こう、運ばれたんであろうと思います。ここにモーセの十戒とか入っていたとかね。神様の臨在を象徴するものとして、その当時ですね、この箱が運ばれていたんですけども、この、まず最初に一節ですね、この箱を運ぶために3万人の精鋭が集められたとあります。ダビデは、この運ぶことを、箱を運ぶことをすごく重要なことと。なぜならば、こう、神様の臨在、神様を運ぶという、そういう、そのようなものと捉えてですね、非常に大切なことと考えてたわけなんですけども、これをですね、新しい車に乗せてとあるわけなんですけども、非常に大事なものとして考えて、新しい車に乗せたと思いますけども、実はこの箱にはこう、担ぐような棒があったと。これを、本当は、人が担がないとダメなんですって、こういう、そういう、今しめというか、決まりがあったわけですね。で、微妙にちょっと間違ってしまった。誤った方法でこの箱を運ぼうとしたわけですね。で、この箱一時ですね、ペリシテ人にこう略奪されていたんですね。 それを取り戻したんですけども、その時に、ペリシテ人がこの車に乗せて運んできたと。それを見たので、なんとなく、あ、車に乗せて運ぼうというふうになってしまったのかもしれないですけども、そのことがですね、一つの、まあ、ミスだったんですね。6節に、こうして彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばして、それを押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからであると。すると、主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその不敬の罪のために彼をその場で撃たれたので、彼は神の箱の傍らのその場で死んだと。非常に恐ろしい事件が起こってしまったんです。で、そのことですから牛舎だったんですよね。牛が運んでいて安定してなかったので、その箱が こけそうになったの。ですから、ウザは、あ、これは偉いことや言うて、触ったんですね。それ自体は非常にウザとしては、倒れたら困るからっていう気持ちで、善意の気持ちだったんですね。でも、それを触れてしまったので、彼は殺されてしまったと。なんか、すごいこう、理不尽だっていう、気持ちもしてしまうんですけども、なぜ、ウザは殺されなければいけなかったのかと。民数記にそれが書いてあります。4章の15節に。宿営が進むときは、アロンとその子らが聖なるものと聖女のすべての器具を覆い終わって、その後にケハテ族が入ってきて、これらを運ばなければならないと。彼らが聖なるものに触れて死なないためであると。そのように書いてます。ですから、神様のそういう礼拝する、そういう危機ですね。そういうものは、ケハテ族が触れることができた。それ以外の人が触ると、死にますよと。そういうことが書かれています。で、ここで、何が読めるかというとですね、学べるかというと、人のやり方は、時として誤った時が、誤ることがあると。ペリシテ人がやっていたように、その、牛の車に乗せて運ぶという方法を取ったわけですけども、それは、この世のやり方だったんですね。神様は、この世に死なさいと。ケハテ族だけが触れることのできる箱ですと。それを担いで運びなさいと。そのように言っていましたけど。そしてそれを触れてしまった。ウザは善意で触ってしまったけども、人間的なそれは善意でしか過ぎなかったんですと。何も間違ったことはしていないと思うかもしれませんけども、聖書の言葉に照らしたら、それは誤りでしたと。ですから、私たちも時々、その自分の考え方、行動、価値観というものを、聖書のフィルターを通して確認する必要があると思います。点検する必要があると思いますね。そういうことがあって、ダビデは9節に、その日ダビデは主を恐れていった。主の箱を私のところにお迎えすることはできない。ダビデはその瞬間恐れを感じたとあります。で、箴言に主を恐れることは知恵の始めであるとありますけども、これが正しい礼拝の始まりというか、ここで恐れるというじゃ恐怖の恐って書いてますけども、恐れるって、ね、異不信の異の方ですね。神様を恐れるということ。それが全ての知識の始まりなんですよと。知恵の始まりなんだと。そしてそれは礼拝につながっていくものです。ここを見るとですね、あ、そしたら神様は何か間違ったことをしたら、罰を当たられるような、そのような方なんだろうかと思うかもしれませんけども、そういうことを教えているのではなくて、本来ですね、私たちは罪があって、神様の前に気楽に立てるような立場、存在じゃなかったんですと。旧約の聖書を見るときには、旧約の神ですね。神を見るときに非常に厳しい、そういう面があってですね。もう怒りの神とかですね。もう滅ぼされる神とか、そういうのやイメージがあるんですけども、それもまた本当に罪に対してはそのような一面も確かにあるわけなんですね、神様。でも、憐れみもありますし、慈しみもある神様なんですということも見ることができます。そして私たちがその神様ともう一度こう関係を修復するために、イエス・キリストが十字架で 血を流されたと。それ以外の方法はなかったわけですね。それだけそういう私たち関係だった、大変な関係、もう神様前にもう顔を合わせることはまずできない、合わせると死んでしまうと、そのような関係だったんですけども、イエス・キリストの十字架のゆえに私たちは神様と一緒に具体的に顔と顔を合わせて話すことができるような存在に変えられましたと。ですからイエス様の十字架の本当にその値打ちというか、でもう一度改めて知ることができるんですね。それが本当にこうアメージンググレースなんですね。驚くばかりの本当に恵みなんですね、これは。そのことをここで見ることができると思います。そしてその箱をですね、ダビデは神様の箱をどうしようかと思ったんですね。十節に、ダビデは主の箱を帰りのところダビデの町に移したくなかったので、ガテ人オベデエドムの家にそれを回したとあります。とりあえずそのオベデの家に持っていこうとしました。そしてこうして主の箱はガテ人オベデエドムの家に3ヶ月とどまった。主はオベデエドムと彼の前科を祝福されたと。たまたまですね、そのオベデエドムの家に運び込まれるような形になったんですけども、そこに3ヶ月それがありましたと。そしてそこでは非常に祝福があったとあります。12節、主が神の箱のことでオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたということがダビデ王に知らされた。そこでダビデは行って喜びを持って神の箱をオベデエドムの家からダビデの町へ運び上った。誤った方法で箱を運び出そうとしていた時には大変な報いがあってしまったわけなんですけども、その箱を実際は本当に祝福のものなんだったわけなんですね。そしてこのオベデの家に運ばれた時にその家は祝福された。どんな場所、私も行くときにですね、家、会社、学校、スーパーマーケットであってもですね、聖霊の臨在があるときに祝福が流れていきますと。今の時代ですね、私たちが聖霊の宮なんですと。で、私たちが聖霊に満たされて、そしてその場所、様々な場所に使わされていく。そのときに聖霊が働いて流す、祝福が流れていく。そのことを私たちも知っておく必要があると思います。この箱がたまたまそのところに置かれて、そこの家が祝福されたようにですね。たまたまというのは実際ないんですけども、私たちがそれぞれ行く先々ですね。皆さん、いろんなその持ち場とかね、立場があって行くわけですね。それが自分のフィールドなんですね。そこに行くときに、自分は聖霊の宮なんです。聖霊様が満たされて、そこに行くときにそこの場所は祝福されるんですという、そのことを私たちは覚えておく必要があります。13節に、主の箱を担ぐ者たちが6歩進んだときダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。今度は正しい方法でダビデはこの主の箱を運び出しました。自分の町に持っていくのに正しい方法を取りました。そして主の言われたように六歩進んだ時に生贄を捧げるということも正しい方法でやりました。で、ここで私たちはですね、言えるのはその何かうまいこといかない時ですね、もう一度こう神様の前にですね、静まって点検してもらう、そのことは必要ですね。で、神様のやり方でやり直してみましょうと、聖書のフィルターを通して何が間違っていたんでしょうかっていうことを教えてもらって、そしてある時はそれを改めることもできると思います。さあ、そのことをダビデ経験してですね、神様の前で喜び踊るというそういう記事書いてあります。14節、ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポデをまとっていた。ダビデとイスラエルの前科は歓声を上げ、角笛を鳴らして主の箱を運び上がった。と思います。 ダビデは、本当にあの、賛美の賜物だったんですけども、本当に主の前でですね、喜び踊ったとあります。そして、その王服を脱いでですね、この天布のエポでまとって、祭司の着る服をまとったと。で、正しい方法で運んだ喜びがあったと思うんですけども、実はその前にもこのようにですね、3万人集めた時に3万人で賛美したと書いてあるんですね。正しくない方法をやっていたんですけども、ダビデはその時にも力いっぱい賛美したわけなんですね。で、自分自身盛り上がって賛美していたかもしれません、その時に。でも神様にとっては、ちょっとこう寂しいものやったかもわかりません。ちょっと自分の言うた通りにしてないねんけども、でも彼らは非常に盛り上がっているっていう。そしてもう一度正しい方法に変えて、ここでまずは賛美をしているわけなんですけども、ダビデはより一層喜びがあったとは思うんですけどね。で、私たちも気をつけなければいけないのは、神様を見上げて賛美するわけなんですけども、時として自分のやり方とかですね、自分の関心とか、そっちの方にバランスがいってないかなと。その時には神様に受け入れられる賛美になっているかなということも考える必要があると思います。神様が称えられるべきものなんですね。人ではなくて。そのことは大事です。そしてこれを見たですね、彼の奥さん、ミカルについて書いてます。16節。主の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を下げすんだとあります。このミカルはサウルの娘だったんですね。あのサウルの王の娘だったわけなんですけども、ニュースでダビデが自分の家族を祝福するために戻ると、サウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきて言った。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしくもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになってと。非常に遠回しに皮肉を言ってますね。で、ダビデは本当に霊的に祝福されてですね。そしてこの家も祝福しようとしてやってきたわけなんですけども、自分の奥さんにこういうことを言われた。非常に皮肉に言われたんですね。で、実際はあのダビデは裸になったわけじゃないですね。王服を脱いだと。それだけのことなんですけども、そういうふうに表現したわけですね。だからこのミカルは、まあ、サウルの王家娘ですから、いろんなそのプライドがあったわけですね。で、ダビデのそのような神様の前に、本当に、シンプルに賛美するという姿は受け入れられなかったんですね。そして王服を脱いだことに関して非常にこう抵抗があってですね。そしてそのような、ごろつきとかですね、裸にとかで、そのような言葉で、自分の尊敬するべき夫に対して、そのような皮肉を言いました。そして、家来の前でもそんなことしてと、そのようなことを言ったわけなんですけども、ダビデはどのようにそれについて答えたか。ダビデはミカルに言った。あなたの父よりもその前家よりもむしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。私はその前、主の前で喜び踊るのだ。私はこれよりもっと癒しめられよう。私の目に癒しく見えてもあなたの言うそのはしためたちに敬われたいのだ。そのように言いました。人ではなくて、私は神様に対して礼拝したんですよと。ミカルは王家の娘としてのプライドを捨てて神様を礼拝することはできなかった。で、ダビデはすべてのそういう権威、そういうものに耐えるのではなくて、神様の本当に自分を祝福してくださった主に私は礼拝を捧げますと。自分がしているのは人に対してではなくて主に対してだということをここで言いました。私たちの礼拝もまたミニストリー奉仕もですね、人に対してではなくて自分に対してではなくて主に対しての行われるということが必要ですと。時としてその あれあれ満たされたなとかですね、賛美良かったな、フェロシップ楽しかったな、それも非常に大事なことなんですけども、まあ、それもありですけども、それだけじゃなくて、本来は礼拝の主役は神様なんです。そのことを私たちは覚えるべきです。ここで、ダビデがミカルに答えたこの言葉ですね。他の訳でより響いてきたのがあったんで、ちょっと紹介したと思います。王服を脱いで踊ろうと何をしようと、主の御前にして二手したこと、世を主の民、イスラエルの王として任じてくださった主を賛美し踊るのに何のはばかりがあろうか。たとえ人に軽蔑されても構わぬ。これより後も軽蔑されようこともあろう。そちの目につまらぬことと見えても構わぬ。家来の女たちもきっとわかるであろうと。なんかちょっとこう、吉宗の雰囲気がするんですけども。そのようなダビデだったんですね。もうそういった人の関心、そういったものはいらないと。主にのみ私は目を注ぎますと。そして、町人のような、そのような人々たちも、そのことを分かってくれる。そのことは大事なんです。私は、この国を治めるために建てられたわけですから。天の父の神様の御心を私は行っていかなければならない。それが正しい祭り事なんだということを、ダビデはそういう気持ちがあったと思います。そして、最後のこの詩編ですね。ダビデが言いました。詩編34編の8節と9節。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよう。これを見つめようね。幸いなことよ。彼に身を避ける者は、主を恐れよ。その聖徒たちよ。彼を恐れる者には、乏しいことはないからだ。とあります。私は聖書を読んだり、メッセージ聞いたりして、主は素晴らしいということを知るわけなんですけども、いくら美味しそうな料理もですね、食べてみないとはダメなんですね。実際に見るだけではダメなんです。神様知ってるだけじゃだけじゃダメなんです。その素晴らしさを味わいましょうって。実際に口に運んで食べて味わうことは必要ですと。この金曜日にすき焼き食べました。で、肉はね、美味しかったんですよ、すごい。はじめカナダ人の作るすき焼きかって、どないしようかなと思ってたんですけども、すごい研究しててですね、割り下までこれはどうでしょうかとかでね、その作ってきてね、ちょっと味わってみて、いけるとか言いながらね。そしてその肉がですね、今まで食べ放題の肉しか食べてなかったんですね。この一口食べた時にもうとろけるような肉だったんですね。美味しかったんです。こうして見てもですね、あ、美味しそうだなーでしか思わないですね。本当、食べてみてくださいっていうね。神様のこともですね、知ってるだけじゃなくてですね、神様、自分自身の神様、ね、体験していただきたいと思います。さあ、おさらいです。1、問題の核心を捉えましょうと。あれこれ、やれこっちゃ、言ってね、慌てるだけじゃなくて、問題の核心を捉えましょうと。2番目に、私たちの歩みは、神様との共同作業です。私たちが頑張るのではなくて、ただ神様に委ねっぱなしじゃなくて、一緒に歩むことは必要なんですって。隣にいてくれて、傍らにいてくださって、また先頭に立ってくださって、戦ってくださる神様なんですと。3番目に、神様の勝利を見たら、それをしっかりと記憶し、感謝を捧げましょう。私たちの祈りを聞いてくださって、本当に喜ぶ、そのような状態になった時には、これは神様の勝利として、そのことを覚えてですね、その日を記念してとかね、もう書き留めて、そのことをいつも覚えておいて、感謝を捧げましょうと。4番目に、私たちは聖霊の宮、私たちが聖霊に満たされて使わされていくのですと。神様の箱が運び込まれた、その家が祝福されたように、私たちが行くところも祝福される必要がありますと。私が祝福するんじゃなくて、聖霊が伴ってですね、聖霊に満たされた時に私たちは祝福の技をすることができます。5番目に、問題に直面した時、神様の方法でやり直す。自分の方法で何か失敗したことはないでしょうかとかね。このやり方で正しかったでしょうかということを もう一度静まって問い直してしま、問い直してみましょうと。6番目に、礼拝の主役は神様ですと。もうこれそのものですね。ですから場合によっては、私はあの人がおるから生きたないねんとかね、そういうのは横に置いといて、人を見るのではなくて神様を見上げて賛美するときも本当に神様との自分との関係ですと。人を見て、あ、変なのとか、そんな思う、もし思ってしまったら、そのことは悔い改めですね。神様とその人のやり方、私と神様の関係、そのことを覚えて神様を褒めたたえましょう。それではお祈りします。天の父なる神様、私たちが本当にあなたと共に歩めるその特権を感謝します。あなたが本当にいつも傍らにいて、また先頭に立ってくださって私たちを導いてくださることを感謝します。そしてまた、あなたが本当に御言葉の中で本当にその素晴らしさを教えてくださってますけれども、そのことを本当に信頼してあなたと歩むときに、より良いものをくださること、そのことをまた体験していくことができるように、味わっていくことができますように、そしてあなたの関係がより強くなっていくことができますように、導いてくださいますようお願いします。今週の歩みもあなたとの歩みでありますように。イエス・キリストの名によって感謝して祈ります。アーメン。